ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は佐藤歯科医院の佐藤和幸先生にオーラルフレイルについてお話ししていただきます。佐藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では佐藤先生、自己紹介と診療所の紹介をお願いします。
はい、今年で63歳になります。坪井市分水の方で、開業しております佐藤歯科医院佐藤和幸と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では佐藤先生、今回のテーマオーラルフレイルなのですが、最近よく聞く言葉だなとは思うんですが、オーラルフレイルとはそもそも何なのでしょうか？
はい、オーラルフレイルは、一応定義づけもされてはいるんですけども、その前に、フレイルという点について少しお話しさせていただきたいと思います。
はい、
はい、今年と言ってもあともう一月ちょっとで終わるんですけども、2025年高齢化社会の今年は大きな節目ということで、それは1947年から49年の間、俗に言う第一次ベビーブーム、800万人以上の方がいらっしゃるんですけども、俗に言う団塊の世代ですね、その方が75歳以上の後期高齢者ということになって、その割合としては人口のほぼ5人に1人ということになっております。俗に言ういろいろ今問題あります少子高齢化ですね。で、どうしても少子化対策というのはなかなかちょっとこうその対策には得策はないんですけども、でだんだんと結局少子高齢化になりますと生産人口が減っていくもんですから、現役世代の負担が増してきます。そうしますとやはり、高齢者の方、元気な高齢者の方を増やしていくということが必要になるかと思います。特にフレイルっていうのは、訳せば虚弱ということになるんですけども、もともとフレイルはその日本老年医学会というところから定義付けされているんですけども、3つのキーワードがあります。一つは多面性といいまして、一つのことから成り立たないで、身体的なフレイル、筋肉とか筋力が低下するもの、あとは精神的フレイル、うつとか認知機能の低下とかですね。でもう一つ社会的フレイル、外に出ない引きこもりとかっていうふうなことを言われてますけども、その3つが総合的に作用して要介護というふうなところに住んでいくことがあります。で、フレイルも結局健康な状態から要介護に住む中間の時期になりますので、早めに気づいて、適切な運動や栄養に気をつけると、健康な状態に戻る。ですんで、多面性、中間の時期、可逆性という3つのキーワードということになります。で、そのフレイルの予防としては身体的活動、要は運動すること、あとは当然食べることですね、栄養、それには口腔と食事、あと社会参加、この3つが重なり合って必要なことになるんだと思います。でその栄養、その食べることっていうことに関しては、 やはり口の健康維持が欠かせないと思います。で、まあ、やはり噛めないってことになりますと噛む機能が落ちてきます。そうするとどうしても柔らかいものを食べてしまう。でまただんだん柔らかいのばっかり食べているとまた噛めなくなってくるというふうな、そのどういうんでしょうか、負のスパイラルっていうんですけども、その悪循環によってだんだんと、まあ、口の機能も落ちてきますけども心身の機能も落ちてくる。で、まあ、それがだんだんと食べる機能の方もやっぱり傷んできて、体の方も傷んでくるというふうなことにつながってきます。で、口の機能がですね、フレイルに関与する割合が高いんで、でそのフレイルの始まりとしてオーラルフレイルというのを予防することが大事かなということになっております。で、まあ、オーラルフレイルはですね、先ほども言ったように定義としては歯の喪失や食べること話すことに代表されるさまざまな機能の軽微な衰えが重複して口の機能低下の危険性が増加しているが改善は可能な状態というふうに、まあ、先ほどもちょっと言いました日本老年医学会、日本老年歯科医学会、日本サルコペニアフレイル学会等が、まあ、合同ステートメント、要するに声明として発表しております。はい、
加齢による衰えのことをフレイルと考えて良いのでしょうか。
まあ、そうですね、簡単に言えばそういうことになるかと思います。はい、
よく噛んで食べなさいと子どもの頃から言われますが、はい、すごく大事なことなんですね。
そうですね、今はだんだんあの柔らかいものも増えてきてますんで、またあの食事時間もあのなかなか確保できないとありますんで、やはりあのしっかりと、ね、噛む回数を増やして、なるべく柔らかいものだけではなくて他のものもちゃんと食べるようにということが大事かなと思います。はい、
むしろ年齢を経てからの方がよく噛んで食べるって大事なんですね。
そういうことですね。はい、今は本当にあの年齢高い高年齢の方の方がそういうふうに気をつけていただいた方がよろしいかと思います。はい、で、その先ほど言ったようにオーラルフレイルっていうのは、まあ口の機能の健常な状態と口の機能低下との間にある状態ですから、先ほどのフレイルと一緒に可逆性といって、まだあの気づけば、健常な状態に戻れるというそういう状態かと思います。で、まあ、噛んだり飲み込んだり、あと話したり、そういう口の機能が少しずつ衰え始めて、全身のフレイルやサルコミア、サルコペニア、まあ、筋肉の衰えですけども、あるいは低栄養を引き起こして状態が悪化した場合は、口の機能の低下を介して口の機能の障害に至って、まあ、生活機能あるいはまあ死亡のリスクが高まると考えられています。で、その口の機能っていうのは一つではありませんので、いろいろと、まあ、複合的に、絡み合っておりますので、なかなかそういう機能低下には気づきにくいです。毎日のことですんで、先ほど言って噛みにくいとか少し、柔らかめのものとかって、そういうのは、まあ、なかなか毎日ことでちょっと分かりにくいこともあるんですけども、そういうことをこう早期に早めに自分で、気づいてもらうためにオーラルフレイルチェックというものがあります。で、まあ、それはあの5つ項目があるんですけども、まずあの1つ目としてはご自身の歯は何本ありますか。よく8020って言いますけども、
はい、
20本まであれば、まあ、なんとかそれは該当、要するに20本以上あれば非該当、要はまだフレイルの段階ではありません。で、あとは、2番目としては半年前と比べて硬いものが食べにくくなりましたか。これは、まあ、はい、いいえで、もし、はいということになれば該当するということになります。で、お茶や汁物などでむせることがありますか、3番目ですね。それがまた該当すれば、その可能性としてはあります。で、4番目が口の乾きが気になりますか。これも該当するようでしたら、あのはいということになれば該当するかと思います。で、最後5番目が普段の会話で言葉をはっきりと発音できないことがありますかっていうことで、これも該当すればフレイルということになりますけども、この5つのうちの2つ以上 今言ったのに該当するようでしたらオーラルフレイルの可能性はあるかと思います。はい、ですんで、まあ、そういうふうな症状がもしあるようでしたら、まあ、なかなか、チェックですけども自分として、まあ、感じてあれば、まあ、歯科医院さんが行って口腔機能の低下うんというふうな検査をしてもらうとかチェックをしてもらうということは必要なことかなと思います。あと、まあ、そういうふうにならないために飲み込むための筋力を鍛えるということでパタカラ体操というのもあるんです。はい、要はパタカラそのままなんですけども、まあ、パというのはですね、まあ、発音の時にパッて、それはあの食べこぼしを予防するための発音になりますし、タっていうのは舌、ベルを使って食べ物を潰す、あとカはむせの予防、ラっていうのは舌を使って飲み込むという風な発音の状態になりますので、まあ一つの単語だけ例えばパでしたらパパパパパパっていうのを5回から10回ぐらい食べる前ですね、に言ってもいいですし、パタカラということを同じ5から10回、連続で言ってもいいかとは思います。そうするとだいぶこの口の周りあるいはまあ先ほど舌が動くことによって、まあ、唾液も出てきますし、これからやっぱりこう食べるというそういう風なこの筋肉を使うのも自然になるかと思います。あとはまあ先ほど言った口の乾きが気になる場合はその唾液腺のマッサージっていうのもあります。唾液腺はあの3つありまして、耳のところにある耳下腺というのと、あと顎の下の顎下腺、あとベロの下の舌下腺というのがありますので、耳たぶのちょっと下あたりを両手でこう揉むような感じですね。あとは顎下腺というのは顎の下、ちょうど耳とその下顎の間あたりをこう親指で少し、まあ、3,4 箇所こう下から上に押していただく。あと舌下腺っていうのは下顎の前歯の方の裏側をこう押していく、まあ、そんな風なことをすると、まあ、唾液が少し出てくるという風なそんな言われ方しております。で、まとめますと、口腔機能は先ほど言ったように一つだけではなくて、歯やベロ口唇などの運動機能や筋力、唾液分泌などいくつかの機能が複合的に働くことで音を発したりとか、呼吸咀嚼嚥下などの機能を支えています。口腔機能の低下は咀嚼困難の一因となり、食品摂取の多様性を低下させ食事摂取に影響を及ぼします。オーラルフレイルは最終的にはフレイルやその先の要介護リスクを高め食の楽しみを奪い、QOL をも低下させますけども、早期の発見対策によって口腔機能の低下の予防だけではなくて食を通じた全身のフレイル要介護の予防や QOL の維持向上につながっていきます。
食べることや飲むことに目がいってしまいそうですが、言葉が出てくるかどうかということもオーラルフレイルに当てはまるんですね。
そうですね、先ほど言ったように、口は本当に、いろんなことに関係してますんで、はい、食べること以外にも、はい、そういうふうな発音というのも、はい、関与はしてるかと思います。
食べる前飲む前の準備運動をするというのが大事なんですね。
そうですね、まあ、予防の一つとしては、はい、必要かと思います。はい、
パタカラを使うことで言葉もよく出てくるようになるということでしょうか。
そうですね、まあ飲み込むだけではなくて普段の日常の中にも入れていただいてもいいかと思います。はい、
歯がなくなってくると硬いものが食べにくくなってくると思うんですが、そういったことにはどのように対策していけばいいでしょうか。
そうですね、今だいぶかかりつけ医さんが皆さんお持ちかと思いますんで、はい、そちらの方で予防中心になければそこの部分を補うような治療をされていただいて、まあ、なるべく本数を失わないように、もし失ってもそれに代わる義歯であったり、まあ、今インプラントはありますのでそういうもので補うということが必要かなと思います。
定期的に歯医者さんに見てもらうことが大事なんですね。
そうですね、はい、それが一番必要かなと思います。
歯磨きなどで気をつけることなんかはあるんでしょうか。
そうですね、まあやはり毎日のことですんで、皆さんそれぞれ、歯医者さんに行って磨き方と教えてもらったり指導されるんであれば、されたことがあれば、そのやり方でいいとは思うんですけども、なかなか歯医者さんに行ってもその時だけ、分かってらっしゃる方が多いんですけども、実際家帰ってなるとまた自分なりにということになるんで、その辺やはりまたしっかりとそこの歯医者さんで予防あるいは指導を受けられた方がいいかなと思います。はい、
歯がなくなってきても入れ歯やインプラントなどで対応すればオーラルフレイルに対応できるということなんですね。
そうですね、はい、先ほど言ったように本数はある程度の目安ですけども、別にそれに変わるものでも、はい、日本歯科医師会の方から、県の方からでもそうなんですけども、パンフレット等もあるんで、その裏にもちゃんと義歯を入れているっていうさっきのチェック項目の中にもありますので、別にご自身の歯以外でも義歯を入れてちゃんとものを噛めるということであれば、それはそれで何ら問題ないかと思います。
いくつになっても諦めずちゃんと対応はできるということなんですね。
そうですね、はい、それが先ほど言ったようにこれから高齢化社会ですんで、ね、100年人生時代って言いますんで、いつまでも本当に元気で活動していただければと思ってます。
基本的には時間をかけてゆっくりよく噛んで食べるということが大事ということでしょうか。
うん、そうですね、で、なるべく人と接する、一人で、なかなか今ねお一人住まいの方が多いとは思いますけども、一日一回はそういうこう皆さんが集うところに出かけて、はい、交流を持ってっていう風なことも、はい、社会生活、よくカラオケが認知症予防とか言いますんで、はい、そういうことは必要なことかなと思います。
人と接してコミュニケーションを取ることで口もよく動くし心も健康になるということなんですね。
そうですね、はい、それが一番、はい、大事なことかなと思います。
ありがとうございます、
はい、
その他オーラルフレイルについて何か話していただけることはありますか。
そうですね、フレイルの言葉自体はこう皆さんこうだんだん認知されてきつつありますけども、口の方までなかなかまだそこまで目がいってないかもしれませんけども、やはり、食べることは生きることですから、まず、口の中といいますか口の機能、それが低下しないように歯科医院さんの方で、先ほど言ったようにそのかかりつけの方で、やはりいろいろと見ていただくということが大事なことかなと思います。
オーラルフレイルは生きることに直結したことなんですね。
そうですね、そう言えるかと思います。
ありがとうございます。では佐藤先生、最後にこの放送を聞いているリスナーの方々に一言お願いします。
はい、先ほど言ったようにオーラルフレイル、本当に普段は気づかないことですけども、症状としては歯の痛みとか、そういう歯が何か詰め物が取れたとかっていうことではないんですけども、日々の生活に、必要なことですので、生活の質、要するに QOL の低下を防ぐということで、やはり口の機能の低下を予防することが、大切であり必要なことかと思いますので、かかりつけ医さんの方でなるべく定期検診をしていただくようにしてもらえばかと思っています。
歯と健康相談室、今回は佐藤歯科医院の佐藤和幸先生にオーラルフレイルについてお話ししていただきました。佐藤先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。